ある秋の真夜中です。体も心も疲れ切ったシロは、主人の家へ帰ってきました。もちろん、お嬢さんや坊ちゃんは、塔に床へ入っています。いや、今は誰一人、起きているものもありますまい。ひっそりした裏庭の芝生の上にも、ただ、高いシュロの木の梢に、白い月が一輪浮かんでいるだけです。シロは昔の犬小屋の前に露に濡れた体を休めました。それから寂しい月を相手にこういう独り言を始めました。お月様、お月様、私はクロ君を見殺しにしました。私の体の真っ黒になったのも、大方そのせいかと思っています。しかし、私はお嬢さんや坊ちゃんにお別れ申してから、あらゆる危険と戦ってきました。それは、一つには何かの拍子に、すすよりも黒い体を見ると臆病を恥じる気が起こったからです。けれどもしまいには黒いのが嫌さに、この黒い私を殺したさに、あるいは火の中へ飛び込んだり、あるいはまた狼と戦ったりしました。が不思議にも私の命はどんな強敵にも奪われません。死も私の顔を見るとどこかへ逃げ去ってしまうのです。私はとうとう苦しさのあまり自殺をしようと決心しました。ただ自殺をするにつけても、ただ一目会いたいのは可愛がってくだすったご主人です。もちろん、お嬢さんや坊ちゃんは、明日にも私の姿を見ると、きっとまた、野良犬と思うでしょう。ことによれば、坊ちゃんのバットに、撃ち殺されてしまうかもしれません。しかし、それでも本望です。お月様、お月様、私はご主人の顔を見るほかに何も願うことはありません。そのために今夜ははるばるともう一度ここへ帰ってきました。どうか夜の明け次第、お嬢さんや坊ちゃんに会わしてください。シロは独り言を言い終わると芝生に顎を差し伸べたなり、いつかぐっすり寝入ってしまいました。
驚いたわね、春雄さん。
どうしたんだろう、姉さん。
シロは小さい主人の声にはっと目を開きました。見れば、お嬢さんや坊ちゃんは犬小屋の前に佇んだまま、不思議そうに顔を見合わせています。シロは一度上げた目をまた芝生の上へ伏せてしまいました。お嬢さんや坊ちゃんはシロが真っ黒に変わった時にも、やはり今のように驚いたものです。あの時の悲しさを考えると、シロは今では帰ってきたことを後悔する気さえ起こりました。するとその途端です。坊ちゃんは突然飛び上がると大声にこう叫びました。
お父さん、お母さん、シロがまた帰ってきましたよ。
シロが、シロは思わず飛び起きました。すると
逃げるとでも思ったのでしょう。お嬢さんは両手を伸ばしながらしっかりシロの首を押さえました。同時にシロはお嬢さんの目へじっと彼の目を移しました。お嬢さんの目には黒い瞳にありありと犬小屋が映っています。高いシロの木の影になったクリーム色の犬小屋が。そんなことは当然に違いありません。しかしその犬小屋の前には米粒ほどの小ささに白い犬が一匹座っているのです。清らかにほっそりと。シロはただ恍惚とこの犬の姿に見入りました。
あら、シロは泣いているわよ。
お嬢さんはシロを抱きしめたまま坊ちゃんの顔を見上げました。坊ちゃんは、ご覧なさい、坊ちゃんの威張っているのを。
へえ、姉さんだって泣いているくせに。